ラジオ。
こんにちは、のラジオのムロです。
こんにちは、カエです。
あれですよね、最近、
うん、
あれですかね、ピンクのパラダイス回を公開したからですかね、お便りいただいたんですよね。
そう、ピンクのパラダイス回反応が多かったですね。
ねえ、これまでお便りなんかほとんどなかったにもかかわらず突然お便りが来ましたね。
ドドッと来ましたね、
うん、はい。で、まあ、なんか何通かいただいたんだけれども、うんうん、その中でちょっと明示的にご相談ですって書いてたやつがあるので、うんうん、ご相談ということで、
はい、
お返事しましょうっていう、はい、っていうやつです、
はい、
どうですか、僕が読みましょうか。
お願いします、
はい、じゃあ不詳ながらこの室越氏が読ませていただきますね。
はい。
室さん、甲斐さん、こんにちは。いつもラジオ楽しく拝聴させていただいております。あ、失敗したな。
ん？
これクロンさんからいただきました。
あ、はい、
失礼しました。クロンさんからいただきました。
はい、
はい、室さん、甲斐さん、こんにちは。いつもラジオ楽しく拝聴させていただいております。お二人の鋭い考察にハッとさせられることが多いです。特に私は甲斐さんの瞬発力が大好きで、ラジオを聞いて以降鍛えるようにしています。今回はその瞬発力がうまく発揮せず、またどうすればよかったのかもわからないままなので、お二人に相談させていただきます。先日、伊勢男性の友人と、まあ、だからクロンさんが女性ってことですよね。で、男性の友人と食事に行った時の話です。彼は大学の同級生で、お互いに恋愛関係に発展するなどの雰囲気や話も前提としてなく、お互いの恋愛進捗なども軽く話す程度、ただの友人として存在している人でした。久しぶりのご飯。一軒目の居酒屋ではお互いの近況報告や、そこから派生してお互いの考えや価値観などを楽しく話しました。しかし二軒目のカジュアルバーで、隣に座った夫婦ないしはカップルから、あなたたち付き合ってるの？と聞かれ、会話の流れが変わってしまいました。彼が私を持ち上げてしまい、具体的に話すと、いや全然振り向いてくれないんですよ、僕じゃ釣り合わないみたいですのように、ご夫婦に返答して、私が、いや付き合ってないですね、そういう関係ではないですと答えるような会話になりました。まずそんな付き合う付き合わないに関して一度も会話に上がったことがないのに、いきなりそのように恋愛対象として持ち上げられたことに混乱しました。また持ち上げるにしても、恋愛としての性的魅力以外で持ち上げてほしいなとも思いました。今回はご夫婦からのキャッチボールしてきたのに、それを蹴り返すわけにもいかずに投げ返したのはわかりますが、そして持ち上げられる、持ち上げる関係性が発生することで、彼との対等な会話はそのご夫婦がそばにいる限り不可能になったのもすごく残念でした。結局そのすぐ後にお会計をしようと提案し解散しました。自分がなぜ残念に思ったのかの分析は比較的容易にできたのですが、あの場で何と返事すべきだったのか、今後の打ち手に悩んでいます。とりあえず持ち上げた彼に関しては、あのように他者に対して私を取り扱うのやめてほしいと伝えますが、その方と同じような流れになった際に、私の発言としてその流れをぶった切れるものはないかと考えています。できればというか、絶対に相手の異性を貶めることなく、恋愛関係でないということを伝えたいです。私が今後大事にしたいのは、その一過性の会話の相手ではなく大事な友人だからです。カエさん、ムロさんが私のような立場に立ったときどう行動しますか？また彼の立場になったらどうするかもお聞きしたいです。長々とすいません。お体にお気をつけてお過ごしください。ということでした。
はい。
どうすか？
なんかこういう感じの場面？
うん。
自分だったか他の女性と男性の組だったか分かんないけど、うんうん、そこまではちょっとはっきりは思い出せないけど、うん、こういうのあるよねって感じする。
正直な話言うと、僕はこの友人と同じ反応をしてる、
うん、あ、そうなんだ。
うん、 って、
うん、
なぜその反応をするかっていうと、
うん、
めんどくさいから、
うん、それはそうだろうなと思った。さっさと話を終わらせて、
うん、
相手の夫婦を満足させてしまった方が早いからだろうなっていうのは 思った、
はい、その通り。
だってカップルですかって言われて、はいって言われるの多分期待してるから、
うん、
違うって言ったら、え、じゃあどういう関係なのみたいな話が進んでしまうから、
う
ん
う
ん、
そうね、
さっさと終わりたいんだろうなっていうのは思いましたね、うん、この場面、うん、
はいそうですっていうか、
うん、
まあこのようにいやうまくいかなくてみたいに言うか、
うん、
ないしはもううるせえ黙れっていう態度に出るかになっちゃうから、なかなか難しいですよね、うん、だからやっぱこのカップルと楽しく話をしたくなかったんだと思うんですよね、この友人はね、
うん、
こっちのこのクロンさんとの話みたいなのをやりたかったからこういう対応になったんだとは思うんだけど、
うんう
ん、まあ確かに良くないねと思いましたね。
うん、そうね、まあ言われたらね、やだみはありますよね。このように私、まあ、女性の立場からして、
うん、
友達とも喋ってたのに、
うん、
そういう、いやなんか自分は恋愛的感情があるけどこの人には相手にしてもらえないですよみたいな雰囲気出されたら、
うん
うん、はってはなる。
あ
けどまあまあまあまあ何よりもその相手、うん、それをいきなり聞いてくるその老夫婦のデリカシーのなさっていうか、まあまあジェネレーションギャップっていうか、まあ分かんない人たちですよね、
うん
まあ、そう年代的にも、
うん、
男女が2人でいたらそれはっていうかね、それ本当に例えばね、うん、男の子が本、うんまあ、この場合じゃなく、
うん、
他の人の場合に本当にどちらかが、
うん、
アタックかけてる時だったら、
うん
めちゃくちゃ邪魔じゃないですか。
そうですね、なんか
うるせえ
絶妙なタイミングなんだから
そうそう、
ねうん、
ほっとけって、
うん、
本当にこの人にアプローチしたいって時に、
うん、
そういうことを言われたらマジこのクロンさんたち以上にマジ邪魔だと思うから、
うん、
なんかいい結果が絶対にないのに興味自分の興味だけでそう言ってくるのを本当に分かっていない人たちだなって思うけど、うん、
自分の興味だけっていうかむしろいいことだと思ってるぐらいの感じだと思うんだよなこれこの感じ。
あ
なんか
手助け
ってこと絶妙な関係だったらこうくっつけようとした方がいいし、
うん、
なんていうかその若い人を可愛がるみたいなのが年長者としては
いいわねみたいな若い人たちはいいわねみたいな感じ
そうそうがいいことだと思ってると思う。
あ、
うん、から言ってくるんだと思う。なんか そこにはなんていうかな若い人に干渉したいという欲望があると思うんだよね。
そうですね。
あのね、ま、ちょっとここで話すべきことでもないんだけど、
うん、
同棲中の3人でおじさんの話したじゃないですか、
うんうん、
その後愛の楽曲工房って樋、
うん、
口清則さんと弟の太陽さんと、
うん
お笑い芸人の相方の青柳孝也さんの3人でやられてるポッドキャスト番組あるんですけど、
うん、
そこでおじさんのアンサー会みたいなのがあったんですよ。
へえ。
でそこでなんていうかなおじさん構文の話になってたんですよね。
うん
でおじさん構文について、
うん
その番組の中では文化ギャップだっていう話になってたんだけど、
うん、
文化ギャップではないと思うんですよね僕はね。
うんうんうんうん、
あれはその 世代間の文化みたいなのが違うから、うん、おじさん構文がバカにされてるわけじゃなくて、
うん、
その年長者おじさん構文なりおばさん構文なりっていうのは、
うん、
その年長者が若い人たちに対して、うん、こう支配的に振る舞おうとしていることを、
うん、
バカにされてるんだと思うんですよね。
わかるわかる。
そのしかも支配しようとしているのに、
うん、
体裁的には、
うん、
そのなんていうかな、下から行くっていうか、
わかるわかるわかる、
その絵文字いっぱい使ったりとかしてご機嫌取ろうとしてくるみたいなのが気色悪いから、
うん、
あのバカにされてるんだと思うんですよね、
うんうん、そうですね、その、うん、まあ簡単に言うと、
うん、
私は知っているものとして知らないあなたに合わせて、うん、ここまで降りてきてあげましょう、うん、みたいな感じ。
なんか、おじさん公務の方が傾聴なんだけど、
うん、
つまり性的に仲良くなりたいからあなたに合わせてあげてますよっていう感じを出してくるから気色悪いんだと思うんですよね。で、あのなんていうかな、だったら正々堂々来いやみたいな話でもあると思うんですよ。で正々堂々と来ると断られるから、そうやって絡めてから来てるわけじゃないですか。だから、
ね、
そのなんていうのかな、いじましさみたいなのが本当に気色悪いっていう話だと思うんですよね、
うん、
だからその、うんうん、文化が違うから、うんうん、そのメールとかそのウェブコミュニケインターネットにおけるコミュニケーションにおける作法が世代的に違うからダメっていう話じゃなくて、
うんうん、
そこにある権力性みたいなものに対して自分無自覚にもかかわらず、
うん、
そので加害性を発揮してるにもかかわらず、
うん、
それを理解していなくて、
うん、
で自分は被害者のような立場に立とうとするから怒られてるんだと思うんですよね、
うんうんうん、
でその種の振る舞いって結構よくあると思ってて、うん、でこのふうに話しかけてくる人たちも多分そうなんだと思うんですよ。同じ、
うん、
同じ、
うん、
その構造的に同じその、
うん、
ダメさを持ってるんだと思うんだけど、
うんうんうん
うん、難しいよね。それを防ぎようがないもんね、相手のあることだから、
うんうんうん、そうですね、その彼らを止めることはできないですからね。
突然手のひらにナイフを突き立てるとかできないもんね。ダンって、そのこと聞くんじゃない、うん、ダンっ ってやったりとかできないからね、
うん、まあ、あのはっきり、いや友人関係です、でまあ冷たく言ったらえっていう感じで引いてくれるかなと思うんですけどでも多分その、うん、一緒に行った男の子は、
うん、
その彼そのまあその冷たい態度を取らずに、
うん、
できるだけ早めにこの話を切り上げる方法として、
うん、
多分いやー振り向いてもらえなくてみたいなのを、
うん、
まあ、やった、まあそれをね、まあ、やらなくていい、その人に関しては、
うん、
そんなことせずに、いや友人関係なんででいいかなとは思うんですけど、う
ん、確かにね、
うん、
まあほら、あなたたち付き合ってるのって聞かれて、うん、大まかに嘘をつくパターンと本当のことを言うパターンがあるじゃないですか。嘘をつくパターンで、
うん、
その自分は好きだけど振り向いてもらえてないっていうシナリオを採用すべきかだったのはあるよね。だから、
うん、
どうせ嘘をつくのであれば、
うん、
いや借金があってみたいな遠縁のいとこでとか、
うん、
その
あ妹ですとか、
妹ですとか、
うん、
いろいろあるけど、
うん、
まあでもあれでしょうね、このご夫婦の欲望に反応したんでしょうね、
うんうん、
付き合っていてほしいという
期待した答えを、
うんうん、確かにね、
うん、
この人たちを満足させる必要がなかったっていうのが一番大きいポイントだよね、
う
ん
う
ん、
それはそう思う。
いやでもね、やっぱやっちゃうな、なんか目の前の、うん、目の前のトラブルみたいなのを、
うん、
片付けようとしてしまうよね、
うん、
やっぱね、
うん、でそのクロンさんは、
うん、
そこでそのいや彼女はこんなに素敵なんて書いてあったか分かんないけどみたいな感じで、うんうん、そのこの自分はそれに釣り合わないみたいな言い方をされたのが、
うん、
多分嫌だった、
うん、
それをそのこの人は素敵で自分は性的な対象者として相手にしてもらえないということが、うん、褒めであるように、
うんうん、
語られたのが嫌だったんだと思うんですよね、
うんうんうん、
だってクロンさんからしたら、
うん、
彼は友人大事な友人って書いてあるから、
うんうん、
本当にあの大事な人間関係を結んでいる相手、
うん、
でそれは別に多分恋愛感情と上でも下でもないと思うんですよね。この人と私の関係が大事なのであって、うん、
大事な友人じゃないよ、ただの友人って書いてある。
あ、ただの友人って書いてあった
、うん、
え、でもなんか最後の方になんか書いてなかった、
あ、確かに一過性の会話の相手じゃなく大事、ん？大事な友人だからって書いてるな。
うんうん、
うん、
大事な友人だからって、まあまあ大事か大事じゃないかもう別に置いといて、
はいはいは
い、そう、友人関係っていうのが、
うん、
その恋愛関係のよりなんか下みたいな感じがしたんじゃない？自分は振り向いてもらえない相手なんだってさ、なんかもうその時点で上下関係みたいじゃないですか、うん、このクロンさんっていう人はすごく素敵だけど自分はそれには振り向いてもらえない相手なんですって言われるって、うん、対等な相手だと思って喋ってたのに、
うん、
そんなこと言われたのが嫌だったんじゃない？
そうね。
でそれをしかも褒めとして、
うん、
だからなんだろう、この彼はこの一緒に行った友達の男性はすごい器用な人だと思うんですよ、
うん、
で彼がそのような対応を選んだのは奥様方にはその、うん、老夫婦に対してはあの感じ悪くなくすぐ話を終わらせ、
うん、
さらにクロンさんも嫌な思いをさせずにちょっと喜ばそうと思ったと思うんですよ、うん、そのように言うことで、
うん
うん、クロンさんがいいと思うと思ったんじゃないかなと思うんですよね。自分など相手にしてもらえない女性ヒエラルキー上位者ですこの人はみたいなことを言うことで、
うん、
あの彼女の価値を上げたと思って上げたつもりなんじゃないかなと思う。
あ、まあ、クロンさんがどう思うかっていうより、
うん、
多分その恋愛関係でないっていうことを説明するのに、
うん、
なぜ恋愛関係ではないかっていうことを言わなければならず、
うん、
その時に一番角が立たないって思ったんだと思うんで、
ね、うん、
その僕が無能だからですっていう、
あ、
うん、だから、
うん、
そのでもそこに上下関係みたいなものが生まれてしまうっていうことには無頓着だよねっていうのが多分クロンさんの
指摘で、
まあその通りなんだけど、
うん、
その通りだねっていう、
うん
うん、
でクロンさんのその相談っていうのはまあじゃあその老夫婦と友達がそうであった場合に今度はじゃ自分がどうするかですよね。今まで私と室岡さん喋ってたのは、うん、この人らはもうおかしい、うん、この人らはこうだったけど、うん、クロンさんの相談は
もうことここに及んでは、ね、なかなかない打ち手はなかなかないな。
そうだからこうなった時またこうなった時にどうするかっていうのですよね、うん、でそれで友達のことは貶めずに
友達の、うん、でも友達はすでに言っちゃってんだよね、
うん、うんうん、もう言っちゃってる、ね、
うん、これを
いや振り向いてもらえないんでしょうって
言っちゃってるみたいな時に、うん、クロンさんが黙る以外の作戦を取ろうと思ったら、
うん、
もう全員ぶっ倒すしかなくない、
うんうん、いや私だから、
うん、
あの お二人だったらどうしますかみたいな。で私だったらぶっ倒します、
うん、お前適当なこと言うなって
。あの友人関係ですけど、うん、それが何かっていう。
そうね、
うん、
だからこの夫婦の機嫌を取ろうとしたのが良くないよね。この夫婦の機嫌を取りながらこの問題をね、回避すんのが多分できないよね、
うん、
ほら
もうね、
うん、
それはもう無理。
先に一線越えてきてるの向こうだからね。
うん、そうそうそうそう、
うん、自覚はないだろうけど、
うん、にっこり笑えばいいんじゃない？にっこり笑って友人関係ですけど、うん、って言った
いな。いや伝わっちゃうよ。
伝わっちゃう、まあ、伝われって思う、うん、伝われって思うけど。
どう思いますかな。あーでも友達が言っちゃってるからね、すでに。だから友達に先手を打たしていけなかったんだよね、うん、多分な。
うん、
うん、からあなたたち付き合ってるのって聞かれた瞬間にどう思います、うん、って言われて、うん、なんで聞いたんですかって聞くんじゃない。どういうことですか、なんで博多はピンクのパラダイスなんですか。
そうそうそうそう。
私たちが付き合ってるかどうかをなんで聞いたんですかって、
うん、
そう見えましたかって。それ聞くことでこの後どうなりますかって聞く。
というかあのカップルです、あなたたち付き合ってるのって聞かれてたら、うん、あなたたちはご夫婦ですかって聞く。
うん、それさあの、うん、フリーカップルだったら聞くと思うけど、夫婦だったら聞かないと思うんだよね、うん、その話。そうなのって言って話が始まっちゃうと思う。
そ
う
か、
うん、つまらない話が、うん、
難しいですね。
難しいよ。特にこの男友達がこんな適当なこと言った後から挽回すんの結構むずいよね。
うん。
うん。まあ、男友達の方にその場で問い詰めた方が良かったんじゃないかな。
うん。付き合ってないよねって。付き合ってないよね。そんなんじゃないよねって。
なんでそのこと言ったのって、
うん、
え好きなのって、
うん、
でもまずいか、これ好きって言われたらどうしたらいいんだろう。
まあそのね、まあ二人の関係は私たちには分からないけど、泣きにしもあらずですからね、それはマジだったっていう。
いやあのこれこの話題と全く関係のない、うんことなんだけど、
うん、
このメールを読んだ時に僕が思い出したのは、
うん、
僕が若い時に好きだった人のことで、
うん、
まあなんていうかな、僕はその人好きだったんだよね、
うん、
でもその人は多分僕のことを友人だとは思っていたんだけど恋愛対象ではなかったんだと思うんだよ、
うんうんうん
うん、でも結構僕はあの恋人関係になってほしいという話を、うん、半年に1回ぐらいするみたいな感じだって、
うんうん、
で今結構それは悪かったなって思ってんだよね、
うんうん、
なぜ悪かったかと思ってるかっていうと、
うん、
まあなんていうかな、なんていうかな、自分のことを友人だと思っていて、
うん、
恋愛関係ではない、
うん、
と思っている人に対して、
うん、
まあ一回はしょうがないかもしれないけど、うん、何回も言ったのはやっぱ悪かったなと思ってて、
うん、 うん、
なんていうかな、それってなんていうかな、友人を取り上げるみたいなことだじゃない、その人から、
うんうん、
だから
まあでも、
うん
うん、
あの、うん、あんまり良くなかったなって思ってるんだけれども、
うん、
っていうのを思い出した。
うん、うん、だからこの男性のお友達がそのようである可能性があるってことですよね。可能性はある。
まあまあ僕には分からないんだけど、
うん、
それ分かんない、この二人の関係が同じようなものだったかどうか僕には全く分からないんだが、
うん、分からない、
うん、あの自分の経験を思い出したって感じ、
うん
うん、で、
うん、
まあ僕とその人だったらこのような状況になった時に僕はそのように振る舞っただろうなと思うし、う
ん、
僕がそのように振る舞ったことによって、
うん、
その人が機嫌悪くなっただろうなと思うから、うん、結構こうありありと思い描けて、
うん、
ってな
ん
だ。
うん、いや、うん、うん、そうね、うん、もうそういうことまで思い出したらマジで難しい、うん、難しいですね。
まあ、うん、むずいよね。
まあでもだからあの、うん、私としが思うのはクロンさん、うん、もし私がクロンさんだったりとか、うん、クロンさんに対して私が何かまあ思う言うとすれば、
うん、
あの他の人のこと気にせずに思うように思うことを言ったらいいと思うんですよね。
確かにね、
うん、
夫婦に対してはお前なんでそれ聞いたって聞いて、うん、この男友達に対してはお前なんでそれ言ったってその場で言うっていうやつ、
ね、うん、うん、そうそう、で それ、うん、そこでその男友達があいや別に全然そんなことつもりないんだけどさっさと話を終わらせたかったっていうのか、
うん、
いやあの実はこれが本音なんだというかはそのまた後の話だからね、うん、
確かに次の問題だから、
ね、うん、だしそこにそこまでフクロウさんがおもんぱかる必要はないから、
うん、
状況に対して思ったことを言えばいいし、
うん、
であの相手友人をあの絶対に相手の異性を貶めることなくっていうのも、
うん、
相手の異性を貶めるないようにするっていうのは何を言うかじゃなくて、
うん、
あの誠実ささえあればいいと思うので、
うん、
言葉のチョイスじゃなくて、
そうね、
だから聞きたいことを聞き、うん、言いたいことを言ったらいいと思います、
うん、
礼儀と誠実さだけを持って、
そうね、
うん、
真実を言えばいいよね、
うんうん、
絶対に相手の異性を貶めないっていうのは真実を言えばいいと思うんだけど、
うんうんうんうん、
そのまあ真実を言うだけだよね、付き合ってるのって言われたら、うん、いいえっていうだけ。
そうですね。まあ、それを言うことによって彼が、うん、あの、うん、作ったその場の空気が一瞬にして壊れることにはなるけど、
うん、
それも結果だから、
そうね、
うん、なんか結構、
うん、
私はあんまりあの気にしてないタイプなのであれなんですけど、結構これを言ったらその場の空気が壊れるかもしれないみたいなことを気にしてる人が多いなっていうのを、
うん、
あのお便りいただいて、他のお便りいただいた他の中からも、
うん、
とかお話他の人と話したりした中からも思うけど、うん、空気が壊れることは別に恐れなくていいと思うんですよね。
そうね、
うん、なんか私の発言によってその場の空気が悪くなるとかいうの、
うん、
そのまあそれは全ての現象の結果だから、
うん、
気にしあんまし気にしないでいいかなとも思うんだけどなって感じ、
ね、まあ我々のコミュニケーションスタイルが、
うん、
学校ってというものの中で形成されるから、
うん、
もうしくじったら一生ついてくるじゃん、
うん、
からそのしくじれないみたいなのあると思うんですよ。
あ
でも大学生とかね、もう大人になったら別にしくじったところでみたいなところあるから、
うん、
だって常に新しいチームがメイドアップされてるわけで、
うんうんうん、
そのみんな知らんから、うん、わかんない、あのそういう一生ついて回るコミュニティで生活してる人もいるかもしれないけど、大人でも、
うん、
僕なんか大体どれくらい25ぐらいから2年ごとぐらいに住むとこが合ってるから、
うん、
も
う
人間関係がそのもうガラポンなんだよね、
うん、
からもうしくじってもどうしようもないもんね、
うん、
から言った方がいいね。まあ僕は言わない方なんだけど、言わない方か空気を壊すなと思いながら言うかどっちかなんだけど基本的には、うんうん、これほど悩むんだったら言った方がいいよね多分ね、
うんうんうん、
後悔するんだったらね、
うん、
別にダメになった時はダメになった時だからね。
あとなんか思うのは、私瞬発力鍛えてるって言って、まあ実際鍛えてるんですけど、
うん、
あの私が瞬発力を鍛えてる相手っていうのは、あのどちらかというとその場限りか、私にとってあまり重要じゃない人に対して瞬発力を鍛えてるので、
うん、
瞬発力あった方がいいし、あった方がいいって私は思ってるのは、自分がスッキリするためにあった方がいいと思ってるから、
うん、
でもそれ瞬発力出すってことは、まあ、雑ではあるんですよね。その速さの方に重きを置いてるから、
うん、
でもその二度と会わない人相手だから雑でもやるしかないみたいな感じで瞬発力出してる、
うん、
出そうとしているので、
うん、
なんかまあこの場面においてクロンさんが瞬発力出したい相手がその老夫婦だったら出していけばいいと思うんですけど、
うん、
あのこの友人だったら別にすぐに返さなくてもいいと思うんですよね。一回帰って、だってまた連絡取れる相手なんだから、
うん、
持ち帰って考えてから次会った時に、いやあの時のあれはこのような理由で私は嫌だったからみたいなことを、うん、もっと丁寧に伝える方に、
うん、
を重要にしていけばいいと思う、
うん、
そうね、どこでもここでも瞬発力全然出していかない方がいいと思う、うん、思うんですよね。丁寧、
その通りだね。
ちゃんと人間関係を築きたい相手にはむしろ瞬発力よりもあの正確さの方が大事だと思うので、
うん、そうね、
うん、だからその場は黙って持ち帰って一旦、うん、考えて、
うん、
まあそれがどういう言葉なのかはその人間関係をやっているお互いにしか分からないと思うので、私たちには何も言えないし、
うん、
一番いい伝え方を一旦考えてからゆっくり丁寧に伝えればいいと思います。
そうね、
うん、
そうね、あらかじめ傷つかないことはできないんだよね、
うんうん、
なんか瞬発力の話をした時に、
うん、
多分多くの受け止めっていうのはそれをすることで傷つくことを避けられると思ってるんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
それはできないんだよね、
うんうん、
あの常にあらかじめ傷つくことを避ける方法はない、
うん、ないですね。
なぜならこの夫婦のように狂ってる人が世の中にいっぱいいるので、
うん、
また自分も狂ってる可能性があるので、
うん、
いずれ誰かに傷つけられるから、
うん、
それをあらかじめ避けることはできない。
そうですね、
その後何ができるかしかなくて、
うん、
その一つの方法が、
うん、
傷つけた人をその場で殴り返すっていう瞬発力のやつと、まあ確かに傷つけられたんだが、
うん、
傷つけられた人とその後も一緒に生きるっていうことと2つのやり方があるっていう話だなとは思う。
うん、そうだと思います、うん、
起きたことはなかったことにはできないからね、
うん、
この話を一撃でぶった切れる言葉は多分ないんだよね、
うん、ない
あらかじめあなたたちは付き合ってるのを消すしかなくて、
うんうん、
それはできないんだよね、
うんうん
うん、
だからそのなんだろう会話とか人間関係において、うん、なんか結構うまい返しを即座にやることが良いみたいな、
うん、
かん雰囲気があると思うんですけど、それはなんか例えばバラエティ番組とかで、
うん、
パンパンって話が飛んで、
うん、
受け答えがじゃんじゃん起きてドッと笑いが起きるみたいなのが、
うん、
正解のその方法みたいな感じで、
うんうん
思ってる人いっぱいいると思うんですよね、
うんうんうん、
でもまあそれはもちろんフィクションだし、あれは作られた、うん、みんな技術者がやってることだから、
うん、
一般の普通の人たちのプライベートのコミュニケーションってその速さとか正確さと瞬時の正確さとか、
うん、
うまい切り返しとかより、うん慎重さの方が大事だと思うので。
すごいな、賢者の言葉じゃん
かな。だからそのどうでもいい人にはね瞬発力出していけばいいと思うんですよ。私、うん、はっきり言ってどうでもいい人にしか瞬発力出してないし、うん、出す気もない、うん、だってもう雑な言葉だから、
うん、
突然降ってきた言葉に一撃刺しに行くってすごい雑じゃないですか。その人バックグラウンド何も知らないし、
うん、
どのような理由でその人がその言葉が出たかとか、
うん、
だからまあ、褒められたことをしてるとも思わないんでおすすめもしないんですけど、うん、私は未来の自分の納得のために自分だけのためにやってるから、うん、相手のこともだから相手のこと考えてないし、
うん、
でまあそれによってで副産物的にね同じこと言わないようになるかもしれないですけど、失礼なことを人に、うん、それはもう私の範疇ではないので、
うん、
勝手にしてくださいっていう感じだから雑なことをやってるんですよね、
うん、
未来の自分のために雑なことをやってるので、本当に人間関係を築いていきたい人にはやらない方がいいと思いますね。
確かにね、
うん、
そうね。僕学生の時さ、
うん、
こんな感じのおじさんによく絡まれとったんよね、飲み屋で、
うんうんうんうん、
で2時間ぐらい話をすると、
うん
まあ、1時間とか2時間とか話をすると飲み代おごってくれるんよ、
うん、
小おじさんって、
うん、
でそのおじさんに配るためのなんていうのかな、偽名の名刺とかも持ち寄って、
うん、
でもそのようなやり方では、
うん、
信頼関係は築けないよね。飲み代は稼げてもね、
うん
うん、信頼関係は築けない、
うん
うん、
だからクロンさんはこのメールを書いて送ってきてくれてる時に、うん、一旦だからその時の場面っていうのをすぐに会計をして帰るっていう風に持ち帰られたわけでしょ、
うん、
大正解だと思いますね。だからこの友人と自分の関係を考えた時に、
うん、
それこそが正解だと思う。で一旦帰って、
うん
まあ、私たちにこうやって相談してくださってるけど、まあ、ずっと自分で考えてらっしゃるわけじゃないですか、
うん、
その時じゃあ私は一体どう あの場面はどういう場面だったのか、私はなぜそこに違和感があるのか、
うん、
で一体どうすればよかったのかって考えて、これからその友達にあの時こうでこれは嫌だったって伝えようとしているでしょ。すごいそのお友達のことを大事にしてるなと思うので、
うん、
あのそれが一番いいかなと思いますね、
うん、そうね、
うん、
その通りだね、その通りだね、
うん、
どうしようもないね、どうしようもないことが起きたこと自体に関しては気の毒だなと思いますけ
ど、うん、
その後の処置は適切だったのではないでしょうかっていう、
うんうん、で思うように言ったらいいと思います。何を言ってもいいと思います。
そうね、そうね、こういうの避けようがないもんね。
うん、いや避けようがないし絶対怒りますからね、
う
ん、
そうね、
だから相手に対してどうするかっていうのはその人と自分の人間関係の重要度で決めたらいいと思います。あの、
そう
ね、二度と会わないとか、
うん、
だったらあの雑に対処をして、
うん、
瞬発力で、
うん、
殴り返しておけばいいと思うし、
そうね、
大事にしたいんだったら一旦持ち帰ったり、
うん、
まあ、その場ででも慎重に、ね、コミュニケーションしたらいい、
うんうんうんうん、
いいし、うん、ねねっていう感じで、
うん、ね、大変でしたね黒田さんは、うん、せっかく楽しかったのに、
うん、ああね、事故みたいなもんですからね。
そうね、
うん、
そうね、
それかもうそのお友達とまあまあ、ね、あんまりね何遍も起こることじゃないかな、
うん、
うん、
その友達と一緒にいるときに何回も起こることじゃないんじゃない、別の友達といるときに起きて、
う
ん、そいつが気の利いたやつだったらいいけど、
うん、だから瞬発力出すとすれば、
うん、
その老夫婦に聞かれたら相手が言う前に友達ですって言うっていう速さを出していくか、
うんうん
うん、
難しいね、確かに 大学の同級生か、まあ、大学、まあむずいよね、むずい、どうしようもない、あだからこの手紙なんか自分の嫌なところばっかりをこう思い出させるなと思って、
あ、
まあうん、思い出させる、まあうん、そう、うん、まあ男友達は何が嫌だったのかちゃんと説明してあげたらいいんじゃないかな、
うんうん、まあそれこの男の友達も別の女の子でまたやってしまうかもしれないから、うん、黒野さんじゃない友達とまた同じ場合になった時にやってしまわないように、こういうことはやられたら嫌なんですよっていうのを教えてあげるのはいいかなと思います ね、
そうね、
全然嬉しくないですよって、
そうね、
うん、
僕は何が嫌だったかっていうと、
うん、
そのこのこれまで一度もそのなんていうかな恋愛関係になるみたいな話がなかったじゃないかってクロンさんがおっしゃってるんだけど、
うん、
それはないけど恋愛対象だったことはありえるし、
うん、
こういう契機にこういう言い方をすることによって相手の出方を見るみたいなこともあるから、
うん、なるほどね、
ね、そなんかそんなことね、なんか
だから
香水からいた思うけど、 あるなと思って、
うんうん、そういうことはね、うん、きっとあるけど、
うん、
きっとあるけれど、あのクロンさんはその点についてはおもんぱかる必要はないと思います。
そう、あ、そうそうそう、それは、うん、そう、それはそう、うん、
だってこのクロンさんは友達と思ってんだから、もうそれが全て、
そう、そうそうそうそう、それは全て、
うん、
だから今僕が言いたかったのは、
うん、
あのそのなんていうのかな、そういう
思い出してしまう、
思い出して多分今では思ってるそういう自分の気持ち悪い部分みたいなのをこうリマインドしてくるな、このメールはっていうやつですね。そう、なんか相手を恋愛対象と見るかどうかみたいなのをどのように表現したらいいかみたいなのって、
うん、
大学生ぐらいだと、まあ、大学生ぐらいだとっていうか、うん、もう結構いい年しても分かんない人結構いるんじゃないかなと思ってて、
うん、
誰も教えてくれないから、
うん、そうですね、
うん、だからまあその辺も難しいよな、だから この辺なんかすげえ、うん、その絶妙にセンシティブな話なんだけど、
うん、
ね、
いやそうだと、うん、あのだから0か100かの人もいれば、その友人と恋愛対象者が、うん、
はいはい、
あの交わらない人もいれば、
うん、
多分かぶ、うん、っている感じの人もいると、うん、それって多分人によって違うから、
そうね、
そういうのが難しいですよね。
そうそう、
だからだって友達じゃんって言って、うん、そのっていう人は友達と恋愛対象者が全然別の人だけど、
うんうん、
多分曖昧な人も多分いるから、
そうね、でそこに対する自己認知が進んでない人とかもいる
だろうしね、うんうんうんうん、
だからあなたたち付き合ってるのとか、うん、聞くなって話なんだよ。そうそう、
聞くのが悪い、
聞くのが悪い、絶妙だからさっていう、うん、そういうの絶妙な話題だからさっていう、
そうそうそう、もう聞くのがねダメ。
森弘氏の小説で女王の100年ミスっていう小説があって、それどれくらいかな、うん、0年代の頭ぐらいに書かれてると思うんだけど、2000年代の頭ぐらいに、
うん
うん、未来の話なんですよね。で未来の話で主人公が出てくるんだけど、その主人公に対してある国の女王が、うん、あなたは男性ですか女性ですかって聞くんですよね、
うん、
ただ主人公が、
うん、
あの性別というのはクローズドな話題ですって返事する
んだよね、うんうんうんうん、
それはあの女王の国がちょっと文明の遅れてる国っていう、うん、その文明を古い文明を保存している特別な国っていう設定なんだけど、
うん、
だから今の近代社会のその普通の感覚では性別っていうのはクローズドな情報なんですよ、うんっていうのを言うっていうシーンがあるんだけど、
うん、
そうなりつつあるなって思ってる、
ね、ある、そう、あ、そうですね、うん、そう思いますね。
この話題を飲み屋で隣に座った人に突然聞く話題じゃねえんだよなすでにっていう、
うん、
2024年という時空間はっていう感じだなっていうのもすごく思った、う
ん、恋愛じゃなくても、うん、そこに知らない、ただそこに居合わせた人 の、 その関係性を聞くっていうのがすごいもう攻撃なんていうか、もうダメだと思いますね。
そうね、
踏み込んでるよね、あまりセンシティブ、うん、親子ですかとかもうダメだと思うし、
ね、
うん、兄弟ですかとか、
そうね、
うん、恋人同士だけじゃなくて、
そうね、
お友達ですかもね、恋人かもしれないし、同性とかでもね、とにかくそこにいる人間関係をいきなり尋ねるっていうのがもうダメだと思いますね。
そうね、
知らない人、うん、関係のない人が
ね、うん、だなと思ったな、
う
ん、うん、はい、 一応感じですかね。
はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。クロンさん元気出してください。
大丈夫、きっ
と素晴らしいことがいろいろありますよ、
うんうんうん、でもクロンさんがお友達を大切に思ってるから大丈夫だと思います。
そうだね、うん、それが大事なことだと思います。
うん、
という感じですかね。
はい
はい、それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。